小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年10月10日の番組です。前回の小坂さんの金融シンポジウム、その後の話が非常にやはり印象的でして、はい、金融機関も大きくこう貸し方が変わっていって、はい、担保力ではなく、事業の将来性ですとか、その人に会ってその未来をしっかり判断して、
未来ですね、
はい、貸し出すっていうお話をされていましたけれども、はい、またちらっと小坂さんもその人だけじゃない部分も見てる、
工場のどこ見るか
と
かね、
はい、とかってお話されてましたけれども、一体どんな部分を見られてるのかっていうところをちょっと具体的に聞きたい欲求がまた湧いてきちゃいました。
なるほど、今日はですね、ではそのあたりからちょっと私の方でも、ビジネスモデルっていうキーワードをですね、そこにちょっと今日は絡めつつ、はい、お話をしたいというふうに思ってます。
はい、よろしくお願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は10月16日水曜日が新潟、11月15日金曜日が浜松、11月21日木曜日が福岡、12月13日金曜日が大阪開催となっております。日が近い新潟開催はもう満席、受付締め切りになっているかもしれませんが、どうぞダメ元でチェックしてみてください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、小坂さんとお話ししている中でも非常によく登場するキーワードですけれども、ビジネスモデル、ビジネスモデルという言葉に改めてちょっと注目するっていうのはなんか新鮮な気もしますね。
そうなんだよね、ビジネスモデルっていうのは、皆さんあまり普段お気づきじゃないかもしれないんだけど、あらゆるその事業を営んでいる、特に収益事業をね、
はい、
利益を生み出す事業を営んでいる、事業体にはつきものですよね、で私どもそうですね、でビジネスモデルの定義っていうのは我々にはある程度ありまして、これは国際的に定義されているものの一つなんですけれども、その事業を行っている組織なり団体が財政的にその事業をやり続けていけるための仕組みなんだという、そういう非常に私の好きな定義があるんですよ、はい、ですからビジネスモデルっていうのはなんかちょっと曖昧模糊としてますけど、私はこの定義が好きで、この番組でも何度かご紹介してますけれども、はい、要はその組織なり団体なりその事業をやられてるところが、その事業をやり続けられるためにちゃんとこう財政的に回ってないといけないので、そうなれるための仕組みだよねっていうふうに考えたときに、どうしてこう昨今私がビジネスモデルのことをやんや言うかというと、これが事業としてはいいんだけど、その財政的に維持できない状態になってるっていうような会社あるいは業界っていうのが少なくないからなんですよね。
ありますよね、
でそれをもってして私はビジネスモデル、いろんな業界のビジネスモデルが賞味期限切れを起こしているというような、言い方もしてますし、私どもが主催しておりますワクワク系マーケティング実践会では、今年からですね、その中にビジネスモデル実践会議というまたグループを作りまして、今60社ぐらいですかね、これから順次増えていくんですけども、特に弊会の会員さんの中でも会員企業の中でもやっぱりビジネスモデルもう賞味期限切れてますねとか、切れて本当は10年ぐらい経ちますねとか、そういうようなちょっとこう切迫してる方々がまず集まって、でもちろんこれから新しいビジネスを作られようとしてる方も来られてますけど、基本的にはもう割とこう緊急度の高い方々が集まって、
なるほど、ワクワク系マーケティングの実践会的な部分ももちろんありのビジネスモデルの実践会議。
そうそう、マーケティングっていうのは、これも私の割とシンプルな定義ですが、マーケティング活動っていうのは売上と顧客を作る、増やすっていう活動なんですね、売上作り顧客作りであるというふうに非常にシンプルに定義しているので、これはやるじゃないですか、やるんだけど、みんなうちの会員さんは、で結果は出るんだけど、ビジネスモデルが 賞味期限切れを起こしてると、そのお客さんが増えて売り上げが増えてもなんか儲からないのね。
あ、そもそもの話なんですね。
そうなんです、そうなんです。だから本来はマーケティングよりも優先順位が高い。
はいはいはい、
それからちょっと違った言い方をすると、マーケティング活動よりも抽象度が高い、非常に経営者マターですよね、ビジネスモデル、デザインと我々言いますけども、ビジネスモデルのデザインと具現化で、ワクワク系マーケティングっていうのをビジネスモデルの観点から見ると、ビジネスモデルの実践というか具現化でもあるんですよ。ビジネスモデルを実際回そうと思ったら、じゃあどうやってお客さんと出会うのとか、そのお客さんどうやって捕まえるのとか、全部落とし込まれていかないと、実際そのビジネスモデルは具現化されませんから、そこでは、まあ、ワクワク系マーケティングが使えるわけですよ。で、例えばこの番組でも時々引き合いに出す、その2年半もう今や3年近く前になりますが、店を閉めかかってたレストランが、まあ、無事回復してね、今はもう6000人、まあ、多分もっといってると思うけど、今はそれだけのファン顧客ができて、悠々夜の営業もやめて、伸び続けてるという状況が、まあ、あるわけですが、まずレストランっていうのは確かにもうそんなに儲からない業種、ビジネスモデルではあるけど、かといって賞味期限切れを起こしてないというか、ビジネスモデルが死んでないので、やっぱり6000人ファン顧客ができて、つまりワクワク系マーケティングを活用して、売上と顧客をがっつりとリアルに作ることができたら、一気にやっぱり財政は良くなるんだよね。だけどそうならない業種もいっぱいあるんですよ、
はい、
というようなことなので、これやっていかなきゃいけないよね、でそれをまあ、話をちょっと引き戻しますと、はい、これはまあ私の考えですが、例えば金融機関が未来に対してお金を貸しましょうって言った時にどこを見るかって、まあ、さっきの話だよね、いきなりそこに戻るんだけど、はい、まあ、人も見るし、まあ、場合には工場によっては工場のこういう部分をチェックするんだよっていうのもまあ、あるわけなんだけど、ある金融機関によっては、やっぱ僕はね、ビジネスモデルを絶対見られると思うんだよね。
あ、そうですよね、
どういうふうに財政的にやっていける仕組みが、まあ、できてるのとか、できようとしているのとか、その取り組もうとしているのとかね、だからまあ本当にこう、最近また別の金融機関のトップとお会いして、お聞かせいただいた言葉に本業支援という言葉があるんですが、
はい、
金融機関としてはその会社の本業、まあ、いろんな金融商品あるんだけど、まあ、それはさておいて本業がちゃんと伸びゆくように支援しましょうみたいな意味なんだけど、それはもう例えば新しいビジネスモデルに切り替えるために何かこう資金が必要であるって言った時に、そこに資金を出すということが本業支援じゃないですか、しかもまあ銀行っていうのはその経営的にいろいろ支援機能を持ってるので、それはすごく本当は役に立つんですね、でもそのビジネスモデルまで金融機関が考えてくれるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
もちろん。そこは僕は目利きされるポイントだと思ってるわけですよ、ビジネスモデルね、どういうビジネスモデルなのと。でいや、そのビジネスモデルは今までの通りですって言ったら、それはたとえ瞬間的にお客さんが増えても儲からないでしょみたいな話になりかねないと思うよね、というようなことがあるし、これはもう実は私もそれほど大きな会社ではないですが、まあ、会社をやってますわね、宮田さんもやってますわね、みんな一緒なんですよ、ビジネスモデルっていうのは本来社会の変化とともに常に変化しなければならない、これ宿命なんですね、だからその例えば10年前20年前に、まあ、弊社であれば作り上げたビジネスモデルがあるけど、まあ、幸いなことに今も回ってますけれども、これがいつまでも回ると思う方がおかし
い
わけなので、
特
にここ5年ぐらいはもう私も今までずっとやってきたビジネスモデルもそこそこ順調にいってるんだけど、まあ、したがってお金をどっかから借りる必要は今ないんだけど、その回ってる状態をまあ支えに、とにかく新しいビジネスモデルに今切り替えをやってるわけですよ。でビジネスモデルという観点から見ると、そのために時々この番組でもご報告方々しているe ラーニングのシステムを作ったり、新しいその、まあ、またコンテンツを供給する仕組みを作ったり、まあ、それを例えば大きな組織に提供する場合はどういうサービスが提供しうるのかとか、
はい、
まあ、そういうこといろいろやってるんだよね。
小坂さん、今僕の気持ちを言っていいですか。
はい、どうぞ。
小坂さんが、まあ、ビジネスモデルを、ね、時代に合わせて変えなければいけないっておっしゃるのも分かりますし、昔から聞いてますし、絶対そういうこと言うだろうなというのは分かるんですけど、小坂さんの会社ですら大きく変えようとしてるということを今聞いて、 焦りますね。
もう本当にね、いや私はね前にもなんかこの番組で言ってた気がするんですけど、はい、割とねネクラなんですよ。なんか非常にそんなにねなんか楽観的に自分の将来を考えてないんですよ。
意外ですよねこれ本当に、
だから、例えば、はい、ものすごくワクワケのファンが増えていってくれたとしても、うん、ビジネスモデルが古いままだと、はい、ファンがたくさん増えていって活用していただける方が増えていくことはミッション的にはありがたいし是なんだけど、うんうん、でもうちの会社は財政的にやっていけないかもしれないんですよね。
なるほど。
だけどそれももったいない話でしょ。
そうですね、う
ん、財政的にやっていけないってことは結局事業は止まってしまうんですよ。
はいはいはい。
だからそれは違うなっていうふうに思った時に、うん、まあ、私は自分の会社の今のビジネスモデルが5年後10年後も今のような形できちんと財政的なものを維持できる生み出してくれるとはあんま思ってないですね、
うんうん、
まあ、かといって例えば今ワクワクマーケティング実践会という会をやってますが、ワクワクマーケティング実践会をやめる、次の全然違うビジネスやワクワクを生かした次のコンテンツを生かした次のビジネスをやるということでもないんです。
そういうことですよね、うんうん、
これはまあ会員さんのねビジネスモデル実践会議のメンバーには常々言うんですけど、はい、私の考えではビジネスモデルを新しくしていくときに最も重要なのは、まあ、バリュープロポジション価値なんですけど、うん、提供価値なんですが、うん、もう一つ事業資源なんですね、
うんうんうん、
これまでやってきたことでどんなものが蓄積されてるか、まあ、それは知恵でもいいし、うんうんうんうん、ノウハウでもいいし、うんうんうん、人脈でもいいし技術でもいいし、うんうん、何でもいいんだけど、とにかくその蓄積されたものをフルに活用して新しい財政的にやっていける仕組みを作るんですよ。
で極端な話をするとカレー屋さんが当たんなかったからパソコン屋さん始めますっていう発想じゃなくて、カレー屋さんで得た事業資源で、うん、パソコン屋さんがうまくいく、うん、何かこうアプローチがもしあればそのビジネスモデルのチェンジはありだっていうことですよね。
全く異なるビジネスに見えても、
うんうん、見えてもってことですよね、うん、
見えてもそれはいいんですよ、
はい、
ですから結構ねあのビジネスモデル実践会議で最近あのみんな取り組んで発表するんだけど、うんうん、かなりね異質な領域に進出してちょっといい成果出てるような会員さんもいらっしゃって、うん、でもそれ異質かっていうと、うん、そんなに異質じゃなくて、うん、例えばちょっとあんまり詳しいことはお話できないんだけど、はい、例えばそのあるスーパーをやってる会員さんがいてね、地方で、
はい、
それで今そのホール業みたいなね、うん、ホールをまあパーティーやったり、
うんうんうん、
そういうことを事業化してちょっとこういい感じの成果が出てきていて、まあ、もちろんそこがゴールじゃなくてまだプロセスなんですけど、うんうん、まあ、そういうふうにこうスーパーだとホール業全然違うじゃないですか、
うん、そうですね、僕極端な例でカレーパソコンって言いましたけど、あの結構極端な方がいるんだなと、ね、
そう、だから細かい話はちょっとここでは言えないんだけど、うん、はいはいはい、じゃあなぜって言った時にこのこうホールでケータリングってまあ飲食出すじゃないですか、うんうん、でホールから見るとそのスーパーってケータリングするための材料がいっぱいあるじゃないですか、売るほどあるじゃないですか。
確かに。
で普通ホール業でケータリングって自社でやっても、うん、当然食材とかあるいは飲料品とか、うんうん、そんなにバリエーション置けないじゃないですか、うん、そんなバリエーションで在庫置けないもんね、
うんうん、
だけどホールの在庫としてスーパーを見るとものすごいアイテム数でしょ。
そうだ、調理人もいるし、
そう、はい、でそれすごく大きなスーパーなのでものすごいアイテム数なんですよ、
はいはいはい、
これがものすごいバリエーションでケータリングされるので、めちゃくちゃ評判いいんですよ。
あら、なるほど、一気につながりましたね、
うん、でじゃあスーパーがホール業できるのかって今端的な話ではなくて、うん、他に実はこの会社には、まあ、他にも 2,3 事業資源がありまして、うん、そういうのがうまくかみ合って一つそこに新しいサービスが生まれてきたりしてるっていう話なので、あんまり単純に捉えてほしくないんだけど、でもまあ今申し上げてる事業資源こういうことなんですね、
うん、
でそれに伴ってマーケティングの仕組みは全部変わっていくので、うん、例えば私どもで言うと説明会をここ4年ぐらい、
はい、
かなりもう80回以上やったかな。
そうですよね、僕も一体何年やりますよという告知をさせていただいた、ね、
おかげさまでもう前回満席で、うん、あのご好評いただきましたけど もうこれは今急速に回数が減ってきていて、
はい、
それは私どものビジネスモデル全体が変わってきてるからなんですよね。
うーん、
ですからもうまだ12月年内遠いですけれども、はい、もう年内は東京開催ないしね、で来年もとりあえず説明会の計画、まあ立ててるような立ててないようなみたいなことなので、
うんうんうん、
やっぱ直接私がこうやって説明会に関心を持ってお越しの方々に直接語りかけて、
はい、
あのそこで ワクワクを直接私から聞いて知っていただき、そして心を沸き立った方は我々にジョインしていただくと、まあベストなやり方ではあるんだけど、やっぱり我々の全体の仕組みも変わってきているので、この機会はすごい減っていくんですよ。
なるほど。じゃあ新潟、浜松、福岡、大阪、新潟もちょっといっぱいかもしれないですけれども、年内少ないチャンスかもしれないですからね。
そうそうそう、で例えば別にそれに引き換えてということではないんだけど、あの前回お話したように全国の金融機関から別の形でワクワク系の知識情報が流れ出していくと。
お
で、これはまた大きく弊社のビジネスモデルも変わろうとしてる、はい、私の頭の中には描けていて、そのまたこの文脈から言うと、その一つの大きなつながりが今金融機関になってきているというような、
そういうことですね。いやー、いや、いい焦りです。今ちょっと本当に焦ってきた、ね、
でもまあ宮田さんもうやっぱそれは皆さんまず頭に描くことが大事だから、やっぱそういうね、自分たちが築き上げてきたものでどんな新しいビジネスモデルが描けるだろうかってね、考えてみるといいんだよね。
でも事業資源という考えは本当に常に持っといた方がいいなと。
そうなんです、
思いました。何やろうこれからにいつもとらわれちゃってたんで、
あ、
自分が何ができるのか何をしてきたのかにあまり目が
い
ってなかったな。
すごい大事なのよ、はい、ましてこう、まあ、宮田さんもお忙しいだろうけど、やっぱり目先の仕事をいい品質でやっていくっていうことはものすごく大事じゃないですか、はい、でもそこやばっかりエネルギー使うとね、まあ、そういうふうに未来描けなくなっちゃう、で逆に未来が描けないと未来に対する具体的なそういうビジネスモデルのデザインだったり、具現化のトライアルってできませんから、で私はそういうことを全くやってなければ、やっぱり金融機関がその会社に未来を読み取ることができるんだろうかと思うんだよね、
まあ、最初の話に戻ってくるわけですね、
はい、この時代ね、
はい、
というふうにも思うので、はい、まあ、今日はそういうところの話ですよね。
ありがとうございます。
宮田さんもぜひユニークなね、
はい、
宮田さんだからこそのビジネスモデルを考えてトライアルしていただきたいなと思いますね、
はいはい、ビジネスモデルと事業資源ちょっと捉え直してみたいと思います、はい、ありがとうございます。さあ、音声プラットフォームヒマラヤで配信されている小坂さんの番組心と行動の科学24のレッスン、もうお聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二もしくは心と行動でチャンネル検索してご購入ください。毎回事例が紹介解説される24回のレッスン、すべてを何度でも聞けて2,000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。